聖書と福音の時間です。グレープフルーツは柑橘なのになぜグレープなのか不思議です。実はグレープフルーツは一つの枝にたくさんの実がなって、まるでブドウの房のようだからそう呼ばれるようになったそうです。ブドウといえばイエス・キリストも、私はブドウの木、あなた方は枝です、私にとどまりなさいと言われています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ピーター・ドラッカーという経営学者は、マネジメントの概念の生みの親となったというふうに言われています。彼が書き残した経営学は、今でも多くの企業にとって経営の指針となっています。彼が33歳の時、アメリカの巨大企業ゼネラルモーターズ社からより良い経営のアドバイスを求められました。彼は会社の中に分け入り、18ヶ月にわたってその内情をつぶさに観察し、どうすればより良くなるかという提言を書き上げたのです。その内容は会社という概念という本になって今日も出版されています。ところが彼に頼んだ GM 社では、この本はソース感を食らったんですね。あまりにも痛いところをズバズバついた内容であったので、特に幹部たちはひどく反発したのです。それはプライドを傷つけられたからです。当時の社長などは、この本の話題が出るだけで露骨に嫌な顔をしました。ところが GM 社のライバルだったフォードモータースは、自分たちの会社の問題点をこの本で理解し、次々と思い切った改善を重ねて、確実に業績を伸ばしていったのです。正しい指摘は耳に痛く、時にプライドを粉砕します。しかしそれを受け入れるなら、必ず祝福が返ってくるのです。ところで聖書には、神は愛だと語っているところと、同時に神は正義の神で必ず罪に対して裁きを下すとも語っています。こう書いてあるのです。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。ここから二つのポイントでお話しましょう。第一に、裁きの日が神によって定められているということです。ところで、裁きを語る神は人に対して恐るべき無慈悲な方なのでしょうか。私はそうは思わないのです。裁きも神の愛の現れとも言えるのではないかと思うんです。実は私が高校3年生の時の担任の先生は生物の先生でした。私は理科系コースでしたので、生物は1と2の両方を学んだんです。ある日の授業の中で DNA が取り上げられました。その時、いつもは物静かな先生がとっても熱く語り始められたのです。ワトソンとクリックという二人の学者が、いかにして人間の遺伝情報媒体である DNA が二重螺旋構造になっているかということを突き止めたのかということについて語ってくださったんです。後に私もワトソン自身が書いた二重螺旋という本を読んで、科学の世界にロマンを感じました。ワトソンとクリック、そしてウィルキンスという三人は、1962年にノーベル賞を受賞したのです。彼らの解き明かした二重螺旋構造の論文こそは、分子生物学時代の幕が切って落とされた瞬間だったんです。ところが、彼らがノーベル賞を受賞してから17年後、アン・セイヤーという女性が衝撃的な論文と本を出版したのです。それは、ワトソンとクリックが自ら発見したという二重螺旋構造は、人の実験データと論文を横取りしたものだという内容のものです。被害者は32歳のロザリンド・フランクリンという女性ユダヤ人学者です。ワトソンの二重螺旋の本の中で、 ヒステリックで気難しいダークな女性として散々に批判されている人です。実はワトソンもクリックも DNA の構造研究で完全に行き詰まっていたとき、ロザリンド・フランクリンは DNA の構造を実験データで解明していたのです。そればかりではなく、DNA の三次元形態を示す X 線写真の撮影にも成功していたのです。ロザリンド・フランクリンの上司で彼女のことをよく思っていなかったウィルキンスは、密かにこの写真をワトソンたちに見せていたのです。それだけではありません。クリックはフランクリンが全く預かり知らぬ間に DNA に関する彼女のデータを覗き見していたのです。実はフランクリンは研究資金の提供を受けていたイギリスの財団に研究レポートを提出しなければならなかったのです。クリックはこのレポートをある人物からこっそり入手していたのです。そのレポートの中身はありえないほど貴重なデータと彼女の解釈が書いてあったのです。これを使ってワトソンとクリックは論文を書き上げたのです。ではどうしてロザリンド・フランクリンは抗議しなかったんでしょう。ノーベル賞受賞の4年前、癌で亡くなっていたのです。その癌の原因は DNA の X 線撮影のためにあまりにも多くの放射線を浴びたことによるのです。自分の命を削って DNA の構造を解明した本人が何一つ報われることなく、むしろ死にに口なしでダークな女性に描かれているということを知ったアンセイヤは、ついに資料を揃えて本を出版し、ロザリンド・フランクリンの仇を討ったのです。今日では DNA 構造の解明はワトソンとクリックと信じている専門家はほとんどいません。事実の追跡調査によって、ロザリンド・フランクリンの功績が明らかにされたからです。アンセイヤはこの告発によって、世界的科学者に裁きを下したのです。ところで、この裁きは、不正に対する怒りということもできますが、同時に、虐げられたままの友に対する愛ということもできるのではありませんか？神は裁き主です。それは、口を封じられ、踏みつけられたままの人に対する愛から出ているということもできるのです。もしあなたが誰かに不当な仕打ちを受けて、何も反撃できなかったとしても、神が必ずあなたに代わって肩をつけてくださるのです。第二に、神は罪人に対しても憐れみ豊かな方だということです。私たちは誰かによってひどい目に遭わされた被害者の面があります。しかし同時に他の誰かに対しては加害者の面も持ち合わせているのです。もし神が加害者を必ず罰する方であるなら、私もまた罪の罰を受けなければなりません。しかし神は私たちが受けなければならなかったはずの罪の罰をイエス・キリストの上に下されたのです。このキリストの身代わりの償いのゆえに、あなたは罰を免れるのです。ある夫婦が、長い間居候していたジョージおじさんの葬式を行いました。その帰り道、夫が妻に思わず言ったんですね。僕は君を愛してる。そうでなかったら君のジョージおじさんを引き取ることなんかできなかったよ。実はこのジョージおじさんは大変問題のある人物だったのです。わがままで、乱暴で、口汚く、会う人みんなを嫌な気分にさせる人物でした。なので死んだ後でも思わず愚痴をこぼしてしまったのです。すると妻が目を見開き、何ですって？ジョージおじさんはあなたのおじさんとばっかり思っていたわ。一体このおじさんは誰だったんでしょう。一つ言えることは、このご夫妻は相手のゆえに受け入れがたい彼を受け入れていたのです。さて、神はキリストのゆえにあなたを受け入れる方です。しかも、この夫婦のように、いやいやながらではなく、心から喜んであなたを愛して、受け入れてくださる方なのです。 どうぞキリストを信じて、この神に立ち返ってください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。